皆さんこんにちは。ビジネスマンが最強運を引き寄せる方法第2回スタートいたします。これからの混沌とした時代の中で、ビジネスマンが強く楽しく幸せに生き抜くための最強運を引き寄せる方法をご紹介してまいりましょう。お話しいただくのは1回目に続いて起業家の大内和也さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
ね、1回目は大内さんのなんかどんな人生を歩んできたかとか、お仕事の内容とか、まあ、ちょっと固い話から恥ずかしい話まで聞いてしまったんですけれども、今回は改めて大内さんの生き方、人柄含めてお話ししていきたいと思います。
はい、
はい、じゃあ前回の復習になるんですけれども、
はい
はい、自己紹介、はい、お願いいたします。
はい、ビジネスマン最強運を引き寄せる方法を書いてます大内和也です。
はい、
1965年生まれ、福島県いわき市に生まれまして、今年で50歳になります。はい、まあ、戸籍上の年齢は50歳ですけども、実年齢は28歳です。
若っ
気持ちだけです
いやいや、あんま変わんないですね、私たち。いやいやいや、ね、私も気持ちはね、うん、でもお酒飲みたいから20歳ですね。
はい、
はいはい、で、お話の中でね、大内さんの、まあ、幼少の頃と、あとビジネスマンの時代と、今独立されてからのね、はい、内容は1回目でお伺いしてるんですけれども、はい、もともとは、
はい
はい、ビジネスマンでしたよね。
もともとはそうですね、まあ、ビジネスマンというか、はい、サラリーマンね、いわゆる ね、
ね、
はい、会社員、会社勤め、
それ
で、今からそうですね、4年前ですかね、だから今年14年目なんで、に独立して会社を作ったっていうことですね。まあ、その会社が、まあ、EC サイトを構築してる、まあ、会社の今代表をやってますということですね。はい、
代表取締役ですね。
はい、
でも、まあ、社会人経験はもう今27年目。27年。
あ、7年ですね。もうだ今年8年目になりますね。
結構長いので、いろんな紆余曲折を、
そうですね、
体験されてると思うんですけど、
はい、私はサラリーマン時代と起業家と、まあ、社長ですね、これ大体半分半分やってますんで、
はい、
ですからもういろいろ経験はしてますね。
でもなんか普通の、ね、サラリーマンと起業家とっていうだけで、
はい、
それに対応する方、今聞いてる方の中でもかなりの確率でいらっしゃると思いますので、
はい、そうですね、はい、
いろいろ参考になることが、
はい、たくさんあると思います。はい、
では早速本題なんですけど、
はい
はいはい、1回目でお話しいただきました、
はい、
いろいろなきっかけが重なって、
はい、
最強につながっている、
そうですね、はい、
その最強運を身につけて人生どう変わっていかれたか、
はいはい、あ、そうですね、まず前回話した通り、やっぱり仕事を好きになって勉強していくっていうことなんですけども、まあ、基本はね、
はい、
運が良くなる基本というのはまずここなんですよ、
はい、
ね、してさらにその勉強するポイントが大切なの。
ポイントなんですね。
そう、これが全くみんなね、無駄なことしちゃうんですよね。まあ、無駄ではないんですけど、やっぱり効率的にやっていかないといけない、運を良くなるような勉強の仕方をしていかないといけない、結果を残していかないといけないっていうのがポイントなんです。
好きになって勉強して、今回第2回目に上がってきたテーマはポイントをちゃんと捕まえる。
そうですね。
では、
はい、
大内さんはどんなポイントを見つけ
て。まず、まあ、たまたまなんですけど、私もともとね、まあ、私左利きじゃないですか。
あれ、一緒ですね。
一緒でしょ。
偶然ですね。
で、左利きの方っていうのは、
はい、
わかんないですけど、多分なんていうの、右脳が大きいんですよね。
はい、
っていうと暗記が苦手なんですよ。
あ、そうですね、
一般的にそう言われるじゃないですか、右脳が大きい人は暗記苦手ですよね。
原稿を覚えるの本当大変です。
大変でしょ、
はい、
ね、直感でなんかやっちゃう人でしょ。
そうなんです。
感性で語る人です
からね。そうなんです。口から出ちゃってるんですよ、
ねね、だから、まあ、もともと僕そういう、まあ、左利きでやっぱそういうタイプの人間なんで書くしかないんですよ、覚えられないから。
あ、ずっと、
うん、だから言われたことを常に、勉強したことを書いてないと忘れちゃうんですよ、
は
い、
同じですね
だからドキュメントが残っていくわけです。ドキュメントっていう、まあ、ドキュメント、いや、書いたものね、の集合体ね、紙に書くとか、まあ、ワープロとか、まあ、そういったのでドキュメントを作っていくっていう。たまたまそれが、
はいはい、
結局普通の方は 頭のいい人は覚えちゃうんで、紙に書かないんですよ、勉強しても。ただ僕の場合覚えられないんで、紙に書くわけですよ、人の何倍もかかって字が。そうすると後々それが人の役に立つことができるんですよ。それを人にあげられるじゃないですか、
はい、
次同じことを学びたい人にあげられますよね。
なるほど、
うん、結局頭のいい人っていうのは覚えてるから、次の人にもし教えるとしたら一から話して教えないといけないんですよ。
はい、大変ですね。
大変でしょ。
時間かかりますよ。
ということは教えないんですよ。
教えないっていうのはもうそこで、
で時間取らないといけないじゃないですか。
はい、
で僕たちの場合はそういうドキュメントが残ってるから、渡すだけで完結しちゃう。
ドキュメントを見れば第二のおうちさん、第三のおうちさんができる。
そうなんです。だから結局勉強しても、勉強しても結局何か成果物っていうものを残さない限りしたことにならないんです。
しかも勉強した気にも なってるだけじゃなくて、
そうなんですよ、
目にも見えて、
はい、
形に残っているって、そういうことなんですね。
そうなんですよ。
あの今のポイントとして書く、じゃあ今皆さん聞いてる方もできれば、はい、
そうなんです
よ、メモしてもらえると嬉しいですね。
書いて残すっていうことなんです。
書いて
と次の人につなげられるっていうこと、渡せるっていうことなんです。だからこの Facebook ページもね、4年前から僕書き続けてもう2万いいね近くなってますけど、これは書いてるからなんですよね。
ああ、Facebook ページもう今2万近くの方が閲覧されてますけれども、書いて残したものを、
そうなんですよ、
皆さんが読む、
はい、結構時間かかりますよ。
あ、そうなん、なんかそらそらっと書かれてるんじゃないかなと思ったんですけど、
結構時間かかりますよ、書くのって。
ぶっちゃけどのぐらいかかるんですか。
まあ1時間から2時間かかるでしょうね、一つの投稿。やっぱり考えますからね。
あ、考えて書かれてるんです
ね。そうですよ。
いや、まあこれが才能なんだろうなと思って、大内様 の、 あの頭の中をどんどん表したのかと思いましたけど。
一応考えてるんですね、はい、だから勉強を一生懸命するのはいいんですけど、必ずドキュメントを残すっていうことを徹底してほしいんですよね。
最強を身につけるための、
そうなんですよ、
ポイント、
うん、そうすると結局人に引き継げるじゃないですか。すると会社でも評価良くなりますよね。
あの例ですけど、なんか私の話してることを目の前の人がこうメモを取ってたら、あ、この人よく聞いてるんだな。例えばあの私の言ったことを書いてなくても、 そのスタイルだけで好感を持ってますね。
そうで、さらにそれがマニュアルとして出来上がってたらどう思いますか、その社員。
いや、その社員、私の大好きな部下になりますね。
そうでしょ、
信頼もできるし、お仕事任せられます
ね。黙ってて出世しちゃいますよ、結局、ということは成果物をいかに作ったかなんですね。
分かった気になるというスルーもできないし、
そう、
自分で自分に対する課題も課せられますし、いいことづくめですね。
そう、だから自分がいくら仕事ができますなんて口で言ってもダメなんですよ。どれだけ成果物を作ってきたかなんです。
あの大内さんが今28年目じゃないですか、
はいはいはい、
ただ相当のドキュメントの量ですよね。
相当あるでしょうね。もう分かんないぐらいありますよ。
私たち、
はい、
まあ、リスナーも含めて私たちはその相当な量の中から、はい、いいところだけかいつまんで見ることができるんですね。
そうなんですよ、はい、
それだからこそ Facebook ページ、
はい、
あのまあ、炎上じゃないですけれども、はいはい、2万近くの方が閲覧されて、
は
いはい、で今度は今耳で聞かれているわけですから、
はいはい、
まあ、相乗効果として耳でも聞いて、
は
い、頭にも残りますから、
はい、
まあ、もしよかったら Facebook も閲覧しながら、皆様よかったらメモも残していただきたいです、
ね、そうですね、はい、
ポイントはことです、
はい
はい、さあ、じゃあこの方法を見出して、まあ、いろいろ人生変わったこともあると思うんですけれども、
はいはい、
良かったこと悪かったこと、
はい
はい、今良かったことはね、はい、皆さんにフィードバックできるし、
はい、
皆さんが信頼してくれて、まあ、いいことづくめを今聞いてます、
はい、
悪かったことって
ありますよ。
あるんですか。
たくさんある。それは、
はい、
やっぱり人より仕事ができるようになると、
ええ、
やっかみが生まれるんですよ。
あるあるあるある。すみません、私の業界でもたくさんあるんで。
あるでしょ、
はい、
あるよね。
え、ありますよ。
あるよ。
足の引っ張り合いとかは、
うん、これサラリーマン時代はね、結構多かったですね。
あ、サラリーマン世界でもあるんですか。
あります。これあの起業するとそれはないですよ、
うんうんうんうん、
サラリーマンのがありますよ。同じ土俵の中だから、
ええ、
だから目立つんですよね。
そうですね、
仕事ができるやつは。
あの日本人特有の仕組みかもしれないけど、うん、出る杭は打たれるって言いますので、ね、ことわざにもありますからね、うんうん、
ですから、ええ、本当にもう、まあ、嫌なことはありましたけど、ええ、ただ今思えばね、
ええ、
今思えばですよ、
ええ、
その時の悩みなんていうのは本当にもう豆粒ぐらいのことですよね、
うん、
他人のやっかみなんて、うん、もう本当にもう企業にね、もし会社を経営してね、大会に出たとすれば、そんな悩みなんてもう豆粒ぐらい、今思えば、
今思えば、
うん、
でもその今なう受けてる方もいると思うので、うん、じゃあ例えばどんなやっかみ受けたんですか。
やっぱりあの、あってもないことを言われるよね。
ああ、思い当たる方いるかもしれませんね、うんうん、
実際ね、言ってもないことをこう言われたとか、うん、昔はね、あの今ほどね、あのパワハラなんていうのはなかったですけど、今だったら多分ね即退場ぐらいなんですけど、そういうことをこう言われるわけですよ。あのこうパワハラされましたとか、
はい、
うん、よく言われるわけですね。
冤罪だってやっとね今歌われるようになってますけど、うん、昔は、
うん、昔はこうなんていうのかな、ある程度ね、怒って教えるとか、普通じゃないですか、まあ、今はやらないですよ。今はもう一発で退場なんで、
はい、
面白い世の中になりましたよね。
ちょっとね、うん、情報が交差してるせいなのか、うん、時代のせいなのか分かりませんけど、まあ、
ただそれって最終的には人間関係なんですよ、人間関係が構築されてるとパワハラにならないんですよね。構築されてないともう全部パワハラになっちゃうの。
わかりますよ、あの大げさなことですけどね、あの電話をいっぱい何度もかけてくる人が好きな人でしたらもうすごい嬉しいですけど、嫌いな人からかかってきたら、
そうですよね、
ただの迷惑行為ですからね、はい、悪かったこと、豆粒がたくさんあって、今
そうですね、はい、
そのちっぽけなことは、
そうです、ちっぽけなことですよ。
でもそれが今すでに、うんうんうん、悪いことをいっぱい受けちゃってるんだなと思ってる方も、うんうん、あの悪いことと思わないでください。
そうだから、もっと上のステージをやっぱ目指せば、うん、いい感じですかね。
感じですね、うん、最強運を引き寄せるために、うん、悪かったことをどんどん体験してください。
そうなんですよ、はい。
あとあと豆粒になりますということですね。
ですからそういうの受けるじゃないですか、
ええ、
受けた場合やっぱり、なんていうのかな、自分のステージを上げていけばいいんです。
うん、
逆に受けるとそういうことを嫌がらせとかやっかみ受けるじゃないですか、受けてると感じるっていうことは同じまだステージのレベルなんですよ、その人たちと。
はいはい、う
ん、自分が一歩さらに抜き出れば、ええ、同じステージじゃないんで、ええ、やっかみを受けてると感じなくなる。
修行の世界ですね、う
ん、だからもっとさらに上を目指していけばいいだけなんです。
なるほど、
う
ん、
だからやっかみを受けてるぐらいがちょうどいいってことですよ。、うん、
そうですね、そうできる証拠だと思って、
そう、それがちょうどいいぐらいですよ、うん、自分が頑張ってる証かもしれないね、特にサラリーマンの中では、
うん、今聞いてるサラリーマンの方でやっかみ受けても逃げたいと思ってる方は、
う
ん、それがこれから上に上がるための証なんだよ、
うん、そう、してさらにどんどん上がっていけば、それをやっかみと思わないぐらいのステージになりますから。
なるほど、うん、やっかみどんどん受けてください、
うん、
はい、はい、そして大内さん、
はい、
あの最強を引き寄せるために必要なことって何なんでしょうね、
はい、必要なことですね、
ええ、
まずまあ、これも一つの例なんですけど、私の場合は常にね、お会いした人には最善の礼を尽くす努力をしてます。
それは会う人会う人っていうことは、
そうなんですよ、立場の違いはどうであれもうお会いする人にも最善の礼を尽くす、だから上も下もなく、もう礼を尽くすっていうことです。でそれはなぜ僕がそういうふうに、そういうふうに思うようになったかと言いますと、
はい、
まず一つはもう僕らシステム会社じゃないですか、はい、これサラリーマン時代なんですけども、お客さんのところに打ち合わせに行ったことがあったんですよ、
はい、
そして来客駐車場っていうところに僕車止めたんですね、
はい、
空いてなかったんで、
はい、
そして会社に入って行ったら、お前どこに車止めてんだと、 業者だろうと、
はい、
ここ来客駐車場だと、
はい、
その辺に止めてこいって言われたんです、
うん、よく言われる、うん、パターンですね。
言われました。その時になんていうのかな、悲しくなったっていうんですかね、
うん、
そしてもちろんそこのメーカーの商品は多分僕一生買うことはないなと思いました。
なるほど。
逆にもし買おうと検討してる人がいたらやめた方がいいよ間違いないからやめた方がいいよと。
はいはい、うん、まあ口伝えしたくなりますね。
なるなるなる。
そうするとそれって会社の評判につながりますね。
評判につながりますよ。
そういうふうに思う方が、うん、大石さんのように思った方が2人3人10人100人いたら、うんうん、その会社どんどん業績悪化しますよね、うん、
でもそれって会社の文化なんですよ、
う
ん、まさしく会社そのものなんですよ。なら間違いないんです。勝っちゃダメなんですよ会社の社風ですからそれが、
はい、
うん、っていう出来事があった。だから僕はどんな人でもあったらもう最善の礼を尽くす。その代わり会う人は少なくするんです厳選するんです。
テクニックですね。
そう、常日頃会ってたら大変じゃないですか。
そうですね。みんなに来客用のなんかところを止めさせちゃったらなくなっちゃいますからね、車を止めるところを、うんうんうんうん、
でしょ、
はい、もう
最善の礼を尽くすんですよ。だから今回あの皆さんとパーソナリティを決めるときに面接したんですね、
はい、
実質実際
させていただきました。
あのその方にはみんなお土産を僕渡したんですよ。
美味しかったですよ。
ありがとうございます
クッキーありがとうございます。
それはやっぱりせっかく面接会場まで来ていただいたお礼なんですよね、うん、それ以外に何物もないんですけど、やっぱり礼を尽くすっていうのがあのなんていうのかな、もう僕の中にあるんです。
そうなんです。あの、はい、初めての体験だったんですけれども、あのオーディションに伺って、お土産でクッキーをいただく、あのえって思って、まずそこであの大内様の人柄も好きになりましたけど、会社も素晴らしいんだなっていう、なんかその奥に見えるものまでが、はい、よく見えてしまうんです、美味しく見えてしまいます、
でもよくよく考えてみたら、電車賃をかけてね時間も割いてきていただいてるのにね、最低限の礼を尽くさないといけないじゃないですか。
うわ、こんな風に言ってくださる企業の方、トップの方、どれだけいるんでしょうね。
だから、はい、会う人を少なくしないとダメなんです、
うん、
より厳選して、
はい、
誰と彼とも会うと礼尽くせきれないんですよ。
あのクッキーそんなに買ったらお金が持たないのでね
そうなんですね。やっぱりね、そこを大切ですよね。だから例えば、ね、新入社員で大手会社になんか入るじゃないですか、そう勘違いしちゃうわけですよ、なんか会社の看板が大きいと自分が偉そうに感じちゃうね、はい、で業者の方に高圧的に出ちゃったりするわけですよ、
はい、
相手は中小企業の社長だったりするのに、
はい、
ね、新入社員 2,3 年目のやつがね、タメ口聞いたりするわけですよ、
なんか企業の方っていうだけで今聞いてらっしゃるリスナーの方、かなりの方がヒットすると思うんですよね。
ですからこれだったら今からでもみんなできるでしょ。
そうですね、皆さんに、じゃあまずは、
そうなんですよ、
聞いてらっしゃる皆様に、ありがとうございます最善の礼儀を尽くしたいななんて思いました、はいはいはい、で、今回のテーマの最後なんですけれども、これからあのいろんな生き方に当てはめて最強運を引き寄せるためにどうしたらいいのか、アドバイスをもらいたいななんて思うんで、はい、早速なんですが、
はい
はい、まずは私、はい、
そうですね、はい
はい、パーソナリティの佐藤智美、
はい
はい、運は持ってると思うんですけど、
はいはい、
それは運であって最強運じゃないんですね、買ったもののご飯の中に髪の毛が入ったりとか、あの電車に乗ればすぐに遅延したりとか、もしかしたら悪い運たくさん持ってる気がするんですけれども、そういうのも良くするためのアドバイスとかって、
まずそれを運が悪いと思わなくなるような感性にならないとダメなんですよ。
そこから来ましたね、
うんうんうんうん、そうなんですよ、
はい、ジャブ打たれました。
髪の毛が生えてたにしても腹が立たないようにならないってだって取って食べたって別にいいじゃないですか。
まあそうですね、うん、
そこの部分だけ、
はいはい、
別にね、
はい、
あの腹が立ってる自分が損ですよ。
あ、
う
ん、
電車が遅れたら逆に何かやることが増えますよね。
あ、はいはい、
その間一本電話できたりするじゃないですか。
プラス思考ですね、
次何かをやれるわけなんですよ。だからそういうことを運が悪いと思わないってことなんですね。大切なことは
運が悪いと思わない、
思わない、うん、
それも最強運につなげる、
そうなんですよ、
ヒントなんですね、うん、
だから運が悪いと思った瞬間に悪くなっていくんですよ、どんどん。
あらあら、それ身に覚えがあります、
うん、
あら
悪いと思っちゃうじゃないですか、常にマイナスでしょ、もうそう思った瞬間に、
はい、そうですね、うん、あの王子様からクッキーをもらった瞬間にその後楽しいことが来たので、きっと運をもらったんですよね。
そうかもしれないですね。
ええ、はい、分かりました。これからは運は全部いいものだと思って、
そうですね
悪い運も、いい運も、全て最強運につながると思って、はい、探していきたいと思います、
はい、
はいはい、ということで、はい、ビジネスマンが最強運を引き寄せる方法第2回目、ポイント分かりましたか？今度テストするかもしれませんので、よくメモを取ってくださいね。またお会いいたしましょう。